青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛です。ラジオ日本、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回はリスナーの皆さんからいただいた質問や相談を青木さんに回答していただきます。青木さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
ラジオ日本、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術をお送りしています。今回は番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介していきます。まずは東京都の文字郎さん、43歳男性の方からいただきました。仕事用にいつも同じメーカーのメモ帳を使っているのですが、たまに違うメーカーのものが無償に使いたくなり切り替えることがあります。道具が変わっただけですが、新鮮な気持ちで仕事に臨めます。青木さんも慣れ親しんだ仕事道具をあえて変えて気分を変えることってありますか、とメッセージをいただきました、
うん、今ね、ふっと思ったのはカバンかな。
カバン、
僕はね、やっぱりカバンをね、いくつか持ってるんですけど、やっぱりファッション、自分のファッションに合わせてそのカバンを変える、それはありますよね、それから毎日やっぱり筆記用具も、僕はあのスーツに合わせてやっぱり変えますよ、ね、
筆記用具もですか。
筆記用具も、やっぱりブルーのスーツには青い、なんだろう、万年筆のね、モンブランのやつを持って、そうですね、
すごいです、まずは服を決めて、
そうそのスーツに合わせて、メガネも全部その持ち物すべて合わせてきます。
すごい、
はい、トータルコーディネートを自分でしてる。
ちなみに今日はどんな文房具を持ってらっしゃるんですか。
今日はね、あら嬉しい、もうりんちゃん聞いてくれてありがとう、
僕はね、なんで
しょう、今日はね、特別なね、パーカー、万年筆持ってるの。これね、実は今日から使い始めた、本当に、あのね、あの先日ね、あのアメリカのバージニア州でね、あのナポレオンヒル財団と私調印式をしてきて、ナポレオンヒルというね、Think and Grow Rich という本当に自己啓発書の世界で最も売れた本ってあるんですよ、まあ、日本ではあの成功哲学っていうんですけどね、その著者が100年前に使っていたという昔のそのパーカーの万年筆と同じこれ万年筆を実は購入して、そして色もインクはこれグリーンなんですよ、ナポレオンヒルがグリーンでサインしてたって聞いて、インクグリーンに合わせて今日持ってきてるんです。
すごい、尊敬する方と同じ、
同じだ、ハイテンション今日は、
やっぱ気分上がるものなんですか。
そう、すごいハイテンション、なんか自己概念上がるじゃないですか、
そう、
1億冊も売れる本かける、そういう作家のライターのね、持っている、まあ、成功の研究家ですよね、その人は。私同じ、これでいっぱい売れる本を、僕67冊書いてますけど、もっと売れる本をね、このペンで書きます。
すごい、また新たな目標までできちゃうんですか。
これしばらくね、スーツの色とは関係なく持ち続けます。
なるほど、じゃあそれはファッションとしてではなく自分の気分を、
これはもうなんか気にお気に入りになりました。
なんかお守りみたいな感じなんですね。
そんな感じ、昔ね、僕あのセールスマンの時代も、あのボールペンとか持ち物には投資しなさいってよく言ってたんですよ、あの後輩にもね、あのかじったような100円ボールペンを持ってね、契約書サインするとなんか運気が下がる感じがするのね。やっぱりだから、まあ、3000円でもいいからクロスのボールペンを買って、それを使った方がいいよって だからやっぱりこう持ち物って自己概念上げたり下げたりするよね。
じゃあ文次郎さんみたいにこう文房具を変えて気分を上げるっていうのは青木さんもあったんですね。
いいと思いますよ。
そうなんですか、はい、ありがとうございます。では続いてまいりましょう、
はい、
神奈川県焼きそばごはんさん41歳男性の方からいただきました、何気ない雑談が上手い人っていますよね。エレベーターでそこまで親しくない同僚と一緒になった時の短い会話など、私は会話が思い浮かばずついスマホを見てしまいます。でも何か気の利いた会話ができた方がいいことは分かっています。青木さんは雑談のネタとかどうしていますかと。
そうね、
エレベーターとかあります。
そうだよね、あれね、エレベーターでね喋る人ってね、あの緊張する空間に耐えられなくてなんか言ってんじゃないのもしかしたら、そういうのはあると思うよ、心理的に。まあどうだろう、雑談ね、まあでも基本的にはまあ時事ネタというか、いろんな出来事をちょっとその時に話すぐらいなのかな。今日こんなことあったよねとか、もし雑談を言うとしたらそんなぐらいしかないんじゃないかな。僕あんまり雑談しないんですよね。
じゃあそれこそエレベーターとか。
エレベーターで僕もねスマホは見ないけど黙ってますね。
あ、そうなんです。あ、じゃあ無理に話そうとしない、
無理に話さないな。
気まずくないですか。
気まずくない。
知ってる方がエレベーター二人きりとかだった時。
あ、そう、二人きりだったらなんか話すよね。
そうです、
ね、それはね何話すかっていうと、まるまるくんどうとか、まあ例えば社員だったら、どうね、最近なんか調子がいいらしいじゃないとか言って話しかける、
はい、
そういうことはありますよね。つまりそれは何だろう、気まずさっていうよりもやっぱり社員のことを知りたい、
はい、
2人だったら必ず声かけると思うわ。それで社員と2人で黙ってるっていうのは、社員からしても経営者と一緒に2人で黙ってエレベーター乗ってるってちょっとプレッシャーじゃないですか。それは軽くしてあげるかな。
あ、青木さんはだからその社員さんのことも、なんかある程度なんかもう把握されてるってことですか。
してるしてる。
あ、だからそれも雑談の一つ。そ
う、うち220人正社員いるんだけど、僕の社長室の後ろには全員の顔写真貼ってるから。
はー、すごい、
はい、でも私は毎月社員の誕生日に誰か必ず12ヶ月でしょ、誕生日だいたい、そうね、多い時はもう10人ぐらいメッセージしてますよ、それも、一人一人毎年変えて花束送るので。
そう
なんだ、だからやっぱり社員のことは僕の願望のど真ん中にあるよね。
その方のことを知らないとメッセージも送れないし。
そうですね、
知ってるからこそエレベーターで二人きりになった時に、
そうそう、
会話もできる。
そうだから必ずメッセージ書くときには直接、その例えば地方拠点の子なんかは知らない場合には情報収集しますよね。それでメッセージをちゃんと書きます。はい、あの知らないのに書けないから。
あ、
全てはやっぱり人に関心を持つということから始まるんじゃないの。
相手への興味。
そう、雑談って言うけれど、やっぱりコミュニケーションの一つのツールって考えると、まあ大切かもしれませんよね。
青木さんは本当にもういろんな方にお会いすることも多いと思うんですけど、そういう時ってどういう話をされるんですか。こう相手に興味を持って聞くんですか。
まあ、例えばね、今日リスナーの人はあの凛ちゃんのこの美しいね、あの姿わからないと思うけどとっても今日紺のスー、あのお洋服がとっても素敵だなと僕思いました。
ありがとうございます。
そうすると、はい、あ、りんちゃんすごい今日の紺の、ね、はい、お洋服素敵ですねって
言ってくださいましたよね。
言ったでしょ、
はい、
だ僕は感じることをそのまま言葉にするので、お世辞はないんですよ、あ、紺が似合うなって、そう感じた、それをそのままやっぱり言葉にする。あのね、承認ってすごく大事なことで、良いところをその言語化してあげる、
はい、
そのことはとても人間関係をより良い方向に導いていきますね。 やっぱり好感度っていうのは相手が自分の欠点を見ているのか良いところをちゃんと見てくれているのか、やっぱりこう承認のメッセージって僕は大事だなと思いますよ。
こうやって青木さんがそのね洋服を褒めてくださったことで、私も気分が上がって、それでまた話も生まれますもんね。
本当にそう思いました。紺が似合う人だなと思いました。
あ、嬉しい、なんか褒められて終わってしまいました、はい、なんか相手に興味を持つ、
そうです。
さあ続いて埼玉県ラキラキさん、女性の方からいただきました。今年40歳になるので人生で初めての経験として絵を買ってみようと思っています。絵を買うなんてとても大人だなと自分では思うんですが、青木さんも絵を買ったことはありますかと。
はい、ありますよ。友人のね長坂真吾くんの絵とか僕は何点かコレクションで持ってるし、今応援してるのは天描画のね、本当に世界的な画伯ですけど牧野光則画伯ですね。フランスのいろんな賞を取られたり、素晴らしい、もう本当に素晴らしいあの絵をねお描きになってらっしゃる、僕のあのアチューメントのラウンジにはその絵が何点もあります。
そうなんですか、
はい、
どういう基準で絵を買うんですか。
僕ね富士山好きなんですよ。
あ、そうなんですね。
だからその、河口湖に僕は別荘もあるんですけど、やっぱり富士山の描く、もう素晴らしい画伯なので、だから富士山の絵がいっぱいあるんです、
そうなんです
か、ラウンジには。
そうか、でも面白いですね、はい、そういう軸があって、いろんな方の富士山を買ってみるとか。
そういうこともあるよね、もちろん。そう、
面白そうですね。富
士山なんても思ってますよ、言われてみると。そう、
確
かに。
自分の好きなものを。
そう、そうですね。
あとはお知り合いから買われることも多いんですね。
そうですね、大体あの人物というか、縁でその人を支援したいなっていうところから買う、それ以外は、いろいろ美術館ね、行ってすごく気に入ったら、その直接その原画は買えなくても、それにあのなんていうの、模写というかね、ちょっと近いものを購入するとか、そういうことはしますよね。
ね、このラキラキさんは40歳っていう、節目っていうんですかね、で、絵を買ってみようって思われたみたいなんですが、青木さんはどうですか、こういう大切な時に買うものとか、ちょっと大人買いだなとかありますか。
大人買いっていう表現、僕はちょっとなんだろう、そのものすごく高いあの買い物をしたのを大人買いっていうふうに言うのか、もしくはそのなんだろう、ある意味でよしとこう腹を決めて、もう清水の舞台にから飛び降りるぐらいの気持ちで何かを買うとか、そういう表現の大人買いっていうことなのかな、この大人買いっていう
ですかね。なんかいやちょっといいもの買っちゃったなみたいな、
そんな感じ、
ですかね。
そうね、どうなんだろう、僕はね、そうですね、それをもしあえて言うなら、僕はあの時計はね、コレクターなんですよ。だからいい時計でクラシカルなものがあったら買ったりする。あとはクラシックカーも好きなので、車と時計は個人的には大人買いしてるから、
好きなもの、
あとはどうだろう、スーツは僕はお友達のワニブシさんとこの銀座テーラーのスーツ着てますけど、これもやっぱり勝負服みたいな感じで、やっぱりその、今回もねバージニア州でナポレオンヒル財団で調印式があったけど、その調印式のためにだけ事前にやっぱり特別にやっぱり仕立てたスーツを作ってもらって、これ大人買いでしたね。
確かに、
そのやっぱりこう写真に残るので、その調印式の一生の思い出、特にリスペクトしているそのナポレオンヒル財団の、ドン・グリーンさんっていうね理事長と共に調印をするので、メディアにも載るので、大人買いしましたね。
なるほど、大切な何かがある時に買ったり、
そんな感じかな、そんな感じでしょうかね。
でもなんかそのスーツにまた思い出が乗っかるからいいですね。
そうですね、
着るときに思い出したりする。
そうそうそう、 僕は割とね、思い出ってとても大事にするので、そうですね、
青木さんはこう年齢に合わせたお金の使い道ってあるんですか？
そうですね、まあ、本当に若い時は投資、それも自分に対する投資を僕はしてきました。本当にこれ大事なことだと思うんだけれども、金持ちになる前に勝ち持ちにならなきゃダメなんですよ。
勝ち持ち、
勝ち持ち、バリューですね、英語で言うと
価値。
だからその価値を、自分がどんな価値を持っているのかってことだと思うのね。それを分かち合うわけじゃないですか。年代別、僕は17歳から27歳までを学習の段階と名付けました。この間は徹底的にその自分という人間に投資をするという意味では、1日16時間ぐらい働いてたかな。そして28から35までを指導力開発、35から45までを挑戦、46から60歳がいよいよその富の形成で、61以降を社会還元の段階ということで、やっぱりお金を稼いだ、稼ぐプロセスと使うプロセスがあると思うんだけど、今僕の年代になるとやっぱりそのお金を稼ぎ方よりも使う技術の方が大事だと思います。だからやっぱり人の役に立つものにお金を使う、あとは自分が納得するものにお金を使う、年代別の使い方ってあると思いますよ。
あ、なるほど。
若い時にだから教育に投資をするっていうことは最も大きな配当をもたらす投資だと思ってます。だから子供2人も僕は海外留学させてるし、子供に対してはもう青天井です。教育費は、一切ケチりません。未だに出します。
あ、そうなん
だ。生前贈与じゃないですか。だから子供の教育費をケチる人って、どうかなってちょっと疑問を感じる。
なるほど、そっか、そうやって使い方が徐々に変わってくるものなんですね。
そう、
なるほど。
この間でもね、僕アメリカに行った時にファーストクラスにね、たまたま一番最新の飛行機のファーストクラスに予約されていたのね。
はい、
1回あれいいのに乗っちゃうと、今までビジネスクラスでいいと思ってたんだけど、はい、1回ファーストクラスに乗っちゃうともう次回からファーストクラスで行こうってなっちゃった
ね。なっちゃいます。
なるね。
いや、
贅沢だなと思ってたけど、やっぱりいいやというふうになっちゃうね、
やっぱ1回分かっちゃうと。
そう、
良さを。
そう、そういうのもあるかな。
なるほど、いや、それもまた経験してから
、ね、
変わってくるんですね。
はい、
ありがとうございます。皆様メッセージたくさんありがとうございました。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それではエンディングの時間となりました。今日はね、リスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきましたが、青木さんいかがでしたでしょうか？
そうですね、まあ、いつも本当にありがたい、いろいろなね、ご質問をいただいて本当感謝なんですけど、まあ、私はちょっと変わったタイプなので、こういうご質問に対して適切なそのお返事ができてるのかなと参考にしていただけることをちゃんと伝えられてるのかなっていう、ちょっと自分の中でね、いつもそういう気持ちを持ちながら、素の自分で感じたことや自分が実際していることを、お伝えさせていただいてるって感じでしょうかね。はい、本当にリスナーの方とのご縁に感謝します。
いや、でもその青木さんのご経験とかから出てくるお言葉だからこそ、なんかすごく勉強になることも多いです。
そうですね、ありがたいですね。まあ、でもね、僕本当につくづく思うんです、来年私は古希をもういよいよ迎えるんですよね。でもカレンダー年齢と実際の心の年齢はイコールじゃないんですよ。
さん若いですよ。
はい、僕の心はね、青春です。
あ、
はい、そして、おそらく僕はずっと成長し続けて、棺桶に入った時に初めて成長は止まると。はい、だからなんだろう、もっともっと良くなりたいなと もっともっともっともっと良くなりたいなと、そういう心が洋服着て歩いているので、やっぱりなんだろうな、本当にそういう気持ちに慣れている自分に感謝ですね。
なるほど、確かにその気持ちがないとなかなか成長し続けられないですね。
そう、だからものすごく楽しんでますね、人生を。
いや、そうですよ、青木さん楽しそう。
楽しいですよ、めっちゃ楽しんでる人生を。
そうなんですよね、いや本当にありがとうございました、そして番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージを送っていただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントします。たくさんのメッセージお待ちしています。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りすることもございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループの CEO 青木聡でした。今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。